おはようございます。ニューヨークシティからおはようございます。ご参加ありがとうございます。皆さんご参加いただいてワクワクしています。ディーン・コアロスキーと申します。ホストです。私は YouTube のラーニングチームのスタチックパートナーマネージャーをしています。トップのアカデミッククリエイターをサポートしています。わかりにくいかもしれませんが、クリエイターの人たちが YouTube で学校の科目を教えている人たちをサポートしています。YouTube、Google に来る前、私はメタ系あるいはコーチ系というふうに言われておりまして、代数学を教えて高校のバスケのコーチもしていました。さらに結婚の式辞者もするし、クロスワードを作ったりもするし、苦労しながら作ってます。それから、CBS のテレビ番組「サバイバー」という番組で準優勝もしています。まだこれは放映されてますので、よろしければ島を下着1枚で走り回ってるのを Amazon プライムで見ることもできます。まもなくスタートしますのでお待ちください。今週のトピックに入る前に、簡単にですが、前回のワークショップをおさらいしましょう。ニコレットは、まず非常に素晴らしい、いろいろなコンテンツ戦略の側面を話してくださいました。で、皆さんのオーディエンスをいかに理解して特定するか、そして YouTube アナリティクスでトラフィックソースタブを使って、あるいは Google トレンズツールをいかに使うかという話をしました。そしてエマニュエルが実際の体験をもとにスタジオの機器の設定の話をしました。ベストの方法というのはできるだけシンプルにしておくということ、スマホとリングライトとマイクを使ってそこからスタートしましょうという話でした。ヒーローハブ、そしてヘルプコンテンツの話が次にありました。動画のフォーマット、そしてコンテンツの構造化をいかにするかというような深掘りの話でした。で、クローズワークショップの最後というのはパッケージングの手法、そして優れたサムネイルとかパブリッシングの管理をすべきものとか、一貫したコンテンツの作成というスケジュールという話をいたしました。もしもその前回のコンテンツ見逃したという方たち、オンデマンドで見ることができます。プレゼンや他のいろんなリソースをダウンロードすることができます。これに基づいて今回のワークショップ、素晴らしいものを提供させていただきます。皆さんのブランドをいかに定義するかということですけれども、 YouTube でクリエイターをサポートするということで、その持続した存在をいかにもたらすか、そして強力なブランドを確立するために、持続性のジャーニーをいかにやっていくかということです。ぜひ今日はですね、頭をちょっと切り替えていただきまして、 YouTube 上の皆さんのチャンネルをビジネスとして考えていただきたいと思います。ニュースクリエイタープログラムの今回3回目のワークショップになります。このジャーニーのちょうど半分あたりのところに来ています。今後はですね、皆さんに YouTube のリコメンズビデ動画の推薦とか、マニタイゼーションのベーシング、クリエイターのツールとか、それから最後のワークショップでは、YouTube のニュースペースの期待の星の方のファイアサイドチャットもあります。では、今日はですね、まずブランディングの原則からスタートします。これがスタートポイントとして、ブランディングのいろいろなビルディングブロックということで、その中には6つの主要なステップ、ブランド構築のためのステップもあります。それからチャンネルをいかにデザインするか、ルック&フィールをチャンネルページでどのようにデザインするか、チャンネルのデザインの基本的な話をいたします。最後後半には、必要な時にはリブランドをしましょうということで、コミュニティとエンゲージをするためのいろんな側面の話もします。最後に皆さんのチャンネルをソーシャルプラットフォームでいかにプロモーションするかという話もあります。前回と同じようにライブの Q&A があり、30分後ぐらいにありますので、ぜひいろいろな質問を Q&A のボックスに入れてください。リプレイをご覧の方たち、ご心配なく、皆さんの質問をまだ提出していただくことができます。そのいくつかは次回のワークショップの方でお答えしたいと思っています。では、ここで私のパートナーマネージャー、そして今日のワークショップのプレゼンターをご紹介します。以前プレゼンテーションでワークショップシリーズに登場した方なんですけれども、彼女をまたここにお迎えすることができて嬉しく思います。コートニー・ビトリーさんです。コートニーさんは、組織はオーディエンスを拡大する手助けをしている方でありますが、コンニーさん、ありがとうございます。よろしくお願いします。ディーンさん、ありがとう。 皆さん、こんにちは。コートニー・ビタリーと申します。グローバルニュースキャスターの、グローバルリードをしております。またお話しすることができて非常に嬉しく思っています。皆さん、このシリーズ、非常に役に立つものというふうに思っていただければ嬉しいんですけれども、まだいろいろなことをご紹介できます。今回はワークショップ第3回目、3回目ということで、皆さんのブランドの定義の話になります。前回、2回のワークショップで、いくらか時間を使いまして、どのようにコンテンツを使うか、そしてオーディエンスをどのように見つけるかという話をいたしました。コンテンツ作成のジャーニーをしているときに、先ほどディーンが言ったように、皆さんのチャンネルをビジネスとして考え始めていただきたいと思います。第1回目のワークショップにおいては、いかに持続できる存在を YouTube で構築するかというお話しました。ブランディング、プロモーションというのがチャンネルが認識され、視聴者を引き寄せるための非常に主要ようなコンポーネントになります。では、今回のワークショップでカバーする内容をご紹介します。まずは、よりブランディングを実行するための基本的なコンセプトを理解するということ。2つ目は、プラットフォームに特有のブランディングのいろいろなやり方を学んでいただくということです。3つ目は、デザインエレメント、皆さんのチャンネルのデザイン要素にフォーカスするということ。そして4つ目は、いつ変えるべきかということを知るということなんですけれども、まとまりのあるブランドを作るということが非常に重要です。一貫したメッセージ、そしてレベルアップして、多くの視聴者にリーチするということが大事なわけですが、そのいくつかの手がかりを申し上げたいと思います。ブランディングの話を始めるにあたって、まずはスーパーマーケットでの例をご紹介したいと思います。他のではなくて、ある商品を買うときのことを例に考えてみましょう。2つのシンプルな理由があると思います。まずは、何らかのその商品ブランドに馴染みがあったと。例えば、パンティーといえばシャンプーだというようなことですね。それから2つ目ですけれども、その棚の目の前に棚にそれがあると、その物理的にそれが提供されているということが大事だと思います。ですので、ブランドとかブランディングがいかに意思決定にインパクトするかということですが、その前にブランドとブランディングというのは一体何なのかと、同じことを言ってますかということなんですが、ブランドというのはブランディングとかなり違うものであります。ブランディングというのは、皆さんのブランドの管理するプロセスであります。すなわち、他の人たちが皆さんや皆さんの商品をどのように思うかということを管理するプロセスがブランディングです。例えば、ピーター・エコノミスが言う人がいます。コカ・コーラとかいろんなアップルとかのブランディングをやってる人ですけれども、彼が言ったのは、点を作り、点をつなげて、普遍的にパワフルなストーリーを作って、行動様式を導き、イメージを形づけると。これがあなたのブランドストーリーですというふうに言っています。すべてのブランディングの行動というのは4つの段階があります。その4つのステージというのがこのスライドにあります。まずは、初めに皆さんのアイデンティティと意味ということを考えてください。これはホワイとかミッション宣言とかっていうようなことにつながってきます。ワーク第1回目でカバーしたことです。それから皆さんの価値提案を定義して、皆さんをユニークにするものは何かということを考えてください。独立ニュースクリエイターとして、まずは、その時間をかけるべき最初のいくつかのステップというのがあります。他のニュース組織というものと、コンテンツがオーバーラップしているもの、あるいは異なるものは何かということを考えてください。で、価値提案を定義しましたら、今度は反応を見てみると、すなわち皆さんのユーザーがコンテンツを見たときにどんなことを感じるかということです。で、これが最後のステップにつながります。関係を作るということです。ここから最後のステップ、すなわちどうすれば視聴者がファンになってブランドに対してロイヤリティを示すようになるかということです。
基礎ができたところで、今度は実行に移すための行動を開始します。この6つのステップがロードマップで、ブランドに命を吹き込み始めることができます。ですから、いろんなコンテンツの試行錯誤をしていき、チャンネルのアイデンティティに沿った形で価値の提案を前面に押し出したコンテンツを出します。で、これが報道調査であろうと、長いそのエクスプレーナービデオであろうと、ブランドの構成要素を念頭に置いて制作を始めましょう。次に一貫性ということですが、一貫性と何回も言ってますけれども、ここでも同じことが言えます。プラットフォーム上で人気を集めるには時間がかかります。数週間、あるいは最低でも今、数週間から1ヶ月。 結果が出始めるまでそれぐらいかかります。その間にオーディエンスから学んでください。アナリティクスを分析し、何がうまくいってるのか、どのような反響を呼んでいるのかを確認してください。で、人と違うことをしてください。ステップ3についてはより多くの時間を費やしますけれども、いろんなアイディア、あなたのコンテンツを目立たせるためのいろんなアイディアをご紹介いたします。で、ステップ4と5はかなり密接に結びついていて、おそらく人生のさまざまな局面で経験しているように、自分が好きなトピック、興味だであれば、同じようなエネルギーと熱意を一定に保つことができます。コンテンツ制作とブランドの確立はとても似ております。で、自分のスタイルや興味に合ったものを見つけて、それを軸にブランドを形成してください。視聴者を獲得するために無理に何かをするのではなくです。で、最後に視聴者に何か印象的で一貫性のあるものを残すようにしましょう。例えば各ビデオの最後に特定の方法でサインオフしたり、あるいはサムネイルデザインのを統一していく、こういったユーザーが簡単に思い出してあなたのチャンネルだと認識できるような形にする。さて、ブランドの構成要素がすべて整ったところで、次にルックアンドフィール、見た目と感じですけれども、YouTube スタジオにはいろんな設定、コンフィギュレーションがありまして、チャンネルレイアウトや色、フォント、画像などを設定することができます。ではもう少し深くお話しします。ビジュアルデザイン要素についてお話しします。さて、チャンネルデザインですけれども、3つの視点から見ます。色、画像、タイポグラフィー、文字。YouTube は Google マテリアルデザインツールにアクセスすることができまして、ビジュアル要素を作ることができます。マテリアルというのは原色と二次色を活用してチャンネルをデザインすることができます。500色の原色から始めて、チャンネルページの重要なメッセージやセクションに注目させるために色調を明るくしたり暗くしたりコントラストを持たせます。イメージというのは単なる装飾ではなくてパワフルなツールであります。つまり差別化につながる要素で、大胆でグラフィック、意図的なイメージはユーザーの興味を引きます。で、最も象徴的なイメージというのは意味のあるいくつかの要素で構成され、邪魔になる要素が少ない。で、焦点がぼやけてしまうと、その象徴的なクオリティが失われてしまいます。また、画像を使って人間的なつながりを保っていく、あなたが心地よいと感じる範囲で、あなた自身、あなたの関心事、あなたにとって意味のあることを反映した画像を使ってください。で、タイポグラフィーですけれども、読みやすくするにはテキスト保護用のスクリームを追加します。大きな画像の場合は画像全体を覆うのではなく、特定のエリアを選んでください。フォントはシンプルにし、ごちゃごちゃした印象を与えないようにしましょう。で、背景色とあまりに似ている文字色は読みづらくなる傾向があります。どのようなカラーサイズを使おうと、あらゆるスクリーンサイズタイプで、試してみてください。というのは、オーディエンスはあらゆるスクリーンサイズ、例えばデスクトップ、モバイル、タブレットなどで消費する可能性があるからです。それでは全体的な見た目と感じの後に、次はチャンネルアイコンに注目しましょう。サムネイルデザインのように、時間をかけて、伝えたいことに適したアイコンは何なのかを決めていきます。視聴者があなたのチャンネルと接する重要なポイントであり、継続的にそのブランドを認知する上で重要な役割を担っていきます。アイコンを作成する際にはこれらのヒントを念頭に置いてください。ソーシャルプラットフォーム上で一貫したアイコンを使用し、視聴者が簡単にあなたを見つけることができるようにします。そして統一していき、その見た目と感じ、そういうふうにして視聴者はあなたのチャンネルを探しやすくなりますが、あらゆるデバイス、スマホだったりテレビだったりコンピューターだったりで消費するので、さまざまなスクリーンサイズやサーフェスで美しく見えるかどうかを確認してください。簡単に認識され目立つようにすることを忘れないでください。特に アイコンがの拡大縮小が可能かどうか、そのいろんなサイズで解像度を変えてもどうなるのか、デスクトップではどうなるのか、モバイルはどうなのか、でブランドを構築し、視聴者にブランドを認知してもらうためには時間と労力が必要であります。人気が出てきた時にはもうあまり、変化をつけない方がいいでしょう。で、例えば有名なブランドの場合は、どれくらいの頻度でロゴを変えますか？で、次にチャンネルのバナーですけれども、チャンネルバナーはチャンネルの上の方に来て、ビジュアルな形でそのあなたのコンテンツが何なのかが分かる、いろんなツールがあるので、とても目を引くバナーを作ることができます。Google Search をして、お気に入りのツールを探してください。またソーシャルリンクなどを含めたりすることによってさらに発見しやすくします。デザインが終わったところで、今度アップロードプロセスなんですけれども、バナーのサイズと制限を定義するお手伝いをします。サムネイルですが、視聴者がコンテンツを閲覧したり検索したりする際に、この動画のスナップショットを素早く表示することができます。ワークショップシリーズで何度か触れましたけれども、優れたサムネイルデザインの重要性とクリック率に与える影響はいくら強調してもしすぎることはありません。時間をかけてさまざまなオプションを試し、視聴者に最も効果的なものを見極めてください。でもちろんその動画からの静止画でも構いませんし、あるいは動画の制作中にカスタムサムネイルを作成し撮影することは非常に有効な方法です。ビデオをアップロードしたときに、いくつかのサムネイルオプション、その自動生成されているものを選ぶこともできますし、カスタムサムネイルをアップロードする選択肢もあります。カスタムサムネイルの場合はガイドラインがあるので、それを念頭に入れてください。なるべく大きくしてください。というのは、このイメージは埋め込みプレイヤーのプレビュー画像として使用されるからです。で、解像度は 1280×720、 あるいは 16×9 のアスペクト比。テキストは最小限にし、モバイルでも読めるようにする。で、なるべく文脈を示すようにする。例えばシリーズ、ジャンルなど。そしてブランドの詳細を含めていく、チャンネルが認識できるように、見慣れた顔がなくてもすぐ分かるような形にする。サムネイル以外にもそのタイトルというのは重要でありまして、ですからタイトルの形式やその命名規則を統一してみましょう。例えばこのクリエイターはまず大文字を使って、そして最後に自分の名前を使う傾向があります。このようにユーザーがコンテンツを発見する際には、ブランドの要素を強化するために役立つような簡単なものでもいいわけですが、コミュニティについてお話しする前にカスタムブランディングライブラリについて話します。これはニュースクリエイタープログラム用に作られました。プラットフォームに戻っていただければ、ブランディングハンドブックと5種類のテーマスタイル用のダウンロードアセットが ZIP で提供されております。5つのシームテーマと3つのリソースがあって、それをチャンネルに適用させることができます。ブランディングハンドブックには他にもデザインの、例えばコントラストやスケール、フレーミング、視線の誘導など、いろんなデザインの原則などがあります。このようにして、ご自分のデザイン、ブランドのデザインを尽くしていくことができます。あらゆるアートワークのファイルもございます。自分のブランドを作ろうと奮闘している人も、既存のブランドをリフレッシュしたい人も使っていただきたいと思います。素晴らしいリソースがありますので、プラットフォームに戻ってみてください。視覚的、非視覚的要素の話をしたので、ここからはこれを使って YouTube 上でコミュニティを作る話に移ります。ではコミュニケーションプランをと、それからどのようにエンゲージするか話をしましょう。いろいろなチャンネルを見ていきます。コミュニケーションプランを定義したときには、一貫性と持続性、そして一貫性と持続性というのがよく出てきますけれども、それを見る必要があります。すなわち、複数のチャンネルを
その一緒にやってしまう、Twitter ポストとか YouTube コメント、コミュニティタブ、Facebook、Instagram 等々といったことをやるとかっていうのにジャンプしたくなるかもしれませんけれども、持続できるかということを考えます。政策活動がちゃんとフィットするのかということです。ゆっくり開始することを進めます。1つか2つ、オーディエンスとエンゲージすることを始めて、そして、もしも好きなツールとかがあったときにそれを使って実験してみるということです。異なるコミュニケーションのメカニズムをトライして、オーディエンスのエンゲージメント、正しいものを見てみるということです。しかし、最も重要なのは、すべてのことを一度にやろうとせずに小さくスタートしてくださいということです。そして、エンゲージメントっていうのは単にコメントの量ということではありません。皆さんがフィードバックをちゃんと聞いているかどうかということであります。1対1でオーディエンスに答える時間の投資を意図的に捉えるべきです。これはオプションですけれども、エンゲージメントのクオリティにフォーカスすることが最も重要でしょう。コミュニティタブを使ってアンケートを取ってみて、フィードバックを集めるやり方を効果的に大きくしていってください。たくさんのお時間やエネルギーをリブランドのタイミング、失礼、チャンネルやブランドに費やしました。しかし、リブランドのタイミングをどう知るか、どんな兆候があるのでしょうか。指標のいくつかを見てみましょう。いくつかのインジケーターがこのスライドに出ていますが、いくつか2つくらいの主要なポイントを指摘したいと思います。コンテンツ制作の関心がミッション宣言から離れてきたとき、おそらくビブランを考えるべきだと思います。ビューアンが皆さんのチャンネルに来て何らかのコンテンツを期待しているのに全く違うものを見ますと混乱してしまいます。例えば、チャンネルブランディングを調査報道を中心に隔離したのに、時間が経つにつれてだんだんとそこから離れていって、今のフォーカスはもっと政治やグローバルのカバレッジになっているといったとき、ブランディングを進化させてコンテンツにマッチすることを考える時が来たのかもしれません。興味のある視聴者がそれを見つけられるようにするためです。もう一つのシグナルは、視聴時間や再生回数が長期的にかなり減少して、また持ち返す兆候が見られないという時です。いろいろ実験してみて、コンテンツ戦略がカバーするトピックなどを試みたのであれば、チャンネルブランディングを考える時が来たのかもしれません。こういった実験というのは週とか月と単位に考えることです。単にそのタイトルやサムネイルを新しいものにするというシンプルなものの時もあるし、あるいは全体のチャンネルブランディングをやり直すといった大きなことかの時もあります。このスライドのオーディエンスのフィードバックが強調されていますけれども、 YouTube の強さっていうのは、クリエイターとオーディエンスに直接のつながりを実現できるというところにあります。明確で直接なフィードバックを得ているということであれば、それをシリアスに捉えてリブランディングを考えることが良いでしょう。ブランディングに関するよく出てくる質問ですけれども、全体のチャンネル戦略を考えるということなんですね。1つのチャンネルすべきか、複数のチャンネルにすべきかということですけれども、いろいろなこれトピックに関しては観点がありますが、正しいとか、これが正しい、これが悪くということではありません。コンテンツ戦略を磨いていくときに、複数のチャンネルを言うというのが、もしも追加するというのが皆さんのリソースの最適な使い方ということでないかもしれません。とはいえ、いろいろと考慮すべき点がありますので、ここで複数のチャンネルを持つべきか、持たないべきか、いくつかの理由を見ていきましょう。複数のチャンネルを持ついくつかの理由というのは、例えばもうすでに複数のブランドがあって健全なオーディエンスがあるといった場合ですね。あるいは、いくつかの明確なコンテンツのセットにフォーカスして、それぞれが1つの傘のチャンネルの下に置くんではなく、別々にした方がいいというような時、あるいはすでに定期的なペースでたくさんのコンテンツを作っていって、さらにサブトピックに分類整理できるような場合、あるいは複数言語のコンテンツを作っている場合というのがあります。これらの理由というのは気がつくかもしれませんけれども、クリエイターはより高い段階の成熟レベルに行って、もしかすると確立したチームがいて、作成コンテンツの量や多様性に対応できるようになっていることが多いということがあります。では、複数チャンネルを作らない方が良い理由となりますが、まずはたくさんの作業があるということで、すべての側面で、 作業が掛け算されて増えていきます。アイコン作ったり、コンテンツを定義したり、戦略をということですね。あるいはアナリティクスでモニターしたり、でコンテンツがどこに付属していているかということを見ないとなりません。でオーバーラップとかミッションのオーバーラップをに対応しなければなりません。おのおののチャンネルは新しいコンテンツを一貫して作らなければなりません。ですので一人のクリエイター一人とか小さなチームであるという時にはリソース複数チャンネルに広げすぎて手薄にならないように気をつけることも大切です。もしもチャンネル作成の初期の段階にいるときはたくさんの努力して、オーディエンスを理解して見つけるには非常に時間がかかります。新しいチャンネルを作っても既存の登録者がそこに移るとか同じ登録者が登録するとは限りません。リソースは非常に限定があってリソースが限られて複数チャンネル全体を大きくするためにクロスチャンネルプロモーションに回す必要があるかもしれません。ではマルチチャンネルの例を見てみましょう。ガーディアンというのは OT メディアグループになっています。皆さんご存知かもしれませんがグローバルのニュースをカバーしています。この組織は2つの YouTube チャンネルがあります。ザ・ガーディアンとガーディアンニュースです。両方ともニュースにフォーカスしたチャンネルで、異なるゴールを持っています。ザ・ガーディアンの方はドキュメンタリーとか現在の自治問題の解説をするものです。ザ・ガーディアンニュースチャンネルというのはライブ配信やニュース速報を提供しています。ザ・ガーディアンという組織というのは非常に大きくてそしてコンテンツ作成やパブリッシングの大きなチームがあります。両方のチームとも200万以上の登録者がありますし大量の動画アップロードを定期的に行っています。でありますのは明らかにマルチチャンネルの戦略が持続可能でこの組織には理にかなっていると言えます。何百万 のだからといった登録者がいないと複数チャンネルが作れないということではありません。しかしこの例はマルチチャンネルが持続できて役に立つという例でありました。もしもマルチチャンネルの戦略を進めたいということであれば、おのおののチャンネルに明確な目的があるということを確かにしてください。チャンネルはもう特定しやすくて、そして、混乱でしないように差別化を図るべきです。異なる使命とかあるときには、そしてディフェレントオーディエンスごとに異なるコンテンツが明確にあるような場合ということです。新しいチャンネルを開設したら主チャンネルのリーチとブランドを利用してクロスプロモーションして知名度を上げるようにします。終了画面において新しいチャンネルのリンクを入れるというのもいいですし、口頭でも動画コンテンツに組み込んで伝えることができます。では次にチャンネルのプロモーションについての話をしましょう。ソーシャルメディアの存在をプラットフォームにまたがって利用するということがチャンネルのプロモーション、そしてオーディエンスベースを広げるのに非常に重要なツールとなります。例えばスナップチャットとかインスタグラムの例えばスワイプアップのような機能を積極的に使うことです。すでに持っている既存のオーディエンスとコンテンツをシェアすることができます。YouTube ストーリーやコミュニティを利用してコンテンツを作り、投稿への視聴者を増やすことも考えましょう。また戦略的にどのアップロードがプレミアライブ配信にふさわしいかを考えます。動画の中でコールトゥアクションを含めることも忘れなく。クリエイターはよく動画の中に短いメッセージを入れて、チャンネル登録やいいねをしてくださいとかコメントお願いしたりします。このように動画において、この追加の行為を皆さんの動画に視聴者がするとそれが YouTube のレコメンデーションエンジンの中にインプットとして入ります。これについては次のワークショップで詳しくお話しします。皆さんがソーシャルプラットフォームでチャンネルのプロモーションをするときには一貫したアバターとか写真とかを使ってオーディエンスがすぐにチャンネルが認識できるようにします。ではアイコンの話ですけれども共通のハンドルをプラットフォームにまたがって使うこともあります。簡単に発見してもらいます。ハンドルについては最近の YouTube のワクワクする発表を目にされたかもしれません。
ハンドルネームはコミュニティのメンバーがお互い見つけやすくつながりやすくしますし、コメントやコミュニティの投稿などであなたのことを言及する方法となります。すべての YouTube チャンネルでアベイラブなので、どうか YouTube スタジオで選んでください。またご自分のソーシャルチャンネルの情報を YouTube チャンネルにすべて入れてください。チャンネルバナーの方に入れてください。で次にコミュニティタブですけれども、コミュニティタブは 継続的にオーディエンスとのエンゲージメントを持つ素晴らしい方法でありまして、いろんな形で活用できます。例えば質問をする、あるいはアンケートを取る、ビデオのアップロードとアップロードの合間にエンゲージメントを継続することができます。コミュニティタブを利用するにはチャンネル登録者数が500人、そしてアドバンスト機能へのアクセスをエネーブルしなければいけません。エンドスクリーンは視聴者や登録者数の増加を促進するための素晴らしいツールでありまして、ロジカルベニアのクリエイターの方のコンテンツを見てみましょう。こんにちは、マスタークラスへようこそ。カードプレイリスト、エンドビューなどでどういうふうにして成長させることができるのか、インドのものです。エデュケーションのコンテンツを作っておりまして、最初のエピソードでは、賢くプレイリストを作る、そしてチャンネルパフォーマンスを向上させる、スマートな形でカードとエンドスクリーンを使ってチャンネルのパフォーマンスを上げる。ご存知のない方に申し上げますけれども、カードというのは間接的な要素でありまして、 YouTube ビデオに入れる、そしてエンドスクリーンですけれども、ビデオの最後の方に追加するコンテンツです。では、まずエンドスクリーンからですけれども、ビデオの最後のところに追加し、そして登録してくださいですとか、他のビデオプレイリストをレコメンドするわけです。いろんなテンプレートがありまして、トゥリーダーテンプレート、あるいはサブスクライバーテンプレートを選びます。選んだ後にビデオかプレイリストを追加してください。個人的にエンドスクリーンが好きなのは、実際に私の動画を全部見てくれたユーザーに見てもらえるからです。つまり、もうすでに私のチャンネルに関心を持っている人たち、そして他のビデオに促すことができる。エンドスクリーンにビデオを追加して、より高いそのクリック率の可能性があるわけです。例えばこちら、5% のビューがエンドスクリーンだけでもあります。で、800万のビューが1ヶ月にあるわけですけれども、そのうち、40万がエンドスクリーンから来るということで、非常に力があります。エンドスクリーンは、その行動を喚起するとても良いところであります。チャンネル登録してくださいですとか、他のビデオにリンクをする、あるいはプレイリスト、ご自分のチャンネルのプレイリストにリンクをする。ビデオの残りはワークショップの後にどうぞご覧ください。ビデオのリンクはプレゼンスライドにありますので、どうかそこから見ていただきたいと思います。で、今日のプレゼンテーションのまとめですけれども、目立たせるためのいくつかの重要なヒントをご紹介します。まず、あなたというクリエイターの個性に注目し、なんでやっているのか、先ほども申し上げたように、自分の価値の提案をはっきりと表明する。で、それに対して、そのビューアーがどうやって、響かせるのか、そして、自分らしくどうやって伝えるのか、自分が情熱を傾けられる分野を見つける。またサステナビリティ、持続可能な形でやっていく、あるジャンルや報道スタイルがしっくりきているのであれば、情熱を注ぎ続けることができます。コンテンツ制作にエネルギーと熱意を注ぎ続けられる、粘り強く取り組み続けていくことができるわけです。また自分の個性を出してください。 YouTube はクリエイターとビューアーにインタラクトできるような形の場を提供しております。例えばコミュニティタブを活用して、オーディエンスともっとより深い絆を深めていったり、ワークショップの後にはこのスライド、ジョニー・ハリスのスライドのリンクに行っていただきたいと思います。ジョニーのチャンネル見たことない方に申し上げますと、 YouTube のニュースクリエイターで、とてもその詳しいエクスプレーナービデオを幅広いニューストピックに関してやっております。このビデオは素晴らしい例でありまして、いろんなその概念をこちらでカバーして、おります。ジョニーからはもっとカジュアルな形で、彼のコンテンツ制作の舞台裏を垣間見ることができるようにもしております。つまりこれはニュース以外のトピックだけれども、彼のコンテンツに非常に密接につながっているわけです。 もう一つの優れたやり方は、オーディエンスにコンテンツやチャンネルについての意見を募るということ、デジタルの双方向コミュニケーションを上手に使って、オーディエンスにフィードバックをもらいましょう。例えばインビデオ、ポーリングカードであったり、ピンドコメントであったり、チャットの、そしてコミュニティラブ、タブ、いろんなアンケートなどを活用します。そしてあなたのチャンネルの活動の一部であることを感じてもらい、視聴者に応援をお願いする。これが、まあ、文化によってはカルチャーによってはこれは適していないも場合もありますけれども、でなるべくこれを使ってチャンネルのメンバーシップを活用したり、あるいはそのサードパーティーのコンティリビューションプラットフォームを使うこともできるでしょう。コミュニティのテーマを続けますと、 YouTube はいくつかのやり方でオーディエンスとインタラクトすることができます。触れ合うことができます。例えばスーパーチャットをオンにしたり、ライブの時にオーディエンスとエンゲージしたりすることができます。そうすることによって追加の資金を得ることもできますし、またもっと深くオーディエンスとつながることもできます。でコメント以外にも、例えばストーリー、コミュニティというのは一貫性のある形で、そのカジュアルな形でエンゲージメントを保つことができます。もっとアクティブになった時にはYouTube のツールを活用してください。コメントやライブチャットを管理し、もっとその例えばスパムを排除し、より集中した会話ができるようになります。では次にケーススタディですけれども、Hugo de Crypto のケーススタディ。彼のチャンネルは実際的な例がありまして、最初の3つのワークショップのコンセプトを応用した実践例と言えます。このチャンネルはフランスのジャーナリスト、YouTuber であるHugo Travers が2015年に作ったものでして、Hugo de Crypto は YouTube チャンネルで160万人の登録者を持つチャンネルで、さまざまなトピックやストーリーについて紹介しております。ヒューゴ・デ・クリプト、ごめんなさい、私フランス語のネイティブスピーカーではないんですけれども、ともかくいろんなそのストーリーテリング、プレゼンテーションフォーマットを使っておりまして、ニュースや時事問題を若い視聴者がより理解しやすい形で提供しております。またチャンネルの成長のさせ方ですけれども、いろんな実験をしております。あらゆるトピックについて、そして長さも変えたり、いろんなフォーマットを使ったりしております。そのようにして、彼はコンテンツの戦略、例えば時事の話題であったり、毎日のニュースであったり、ヘクサゴンというショーなども制作し、いろんな角度からその日のニュースを語ったりしております。この実験プロセスというのは、それでそのオーディエンスのトレンドが分かってきて、ショートフォームは大きなエンゲージメントがあって成長しているけれども、オーディエンスは実はもっとロングフォームコンテンツが響いているということが分かりました。ですから、オーディエンスの視聴のトレンドだけではなく、実際にこれは実証されるのかということで、いろいろテストすることも重要であります。で、フランス語がお分かりの方には、ぜひ彼のチャンネルに行って、いろんな素晴らしいサムネイルデザインであったり、アイコンやコミュニティの活用の仕方などを見ていただきたいと思います。でヒューゴの性格、個性というものがによってこの彼のブランドが確立されましたけれども、しかしそれだけではまだ限度があると彼は分かっております。だからこそいろんなプレゼンテーションの戦術を使っておりまして、他のプレゼンターと一緒に制作する、若い人たちと制作をしたり、自ら司会をして討論したりしております。それではワークショップこれで終了でありますけれども、何か質問があればぜひ、まだ時間がありますので Q&A ボックス右の方にありますので、そこに入力してください。それを送ってください。そしてもしリソースをご覧になりたいということであれば、オンラインでニュースクリエイタープラットフォームに行っていただきたいと思います。それではディーンに戻して質疑応答に移りたいと思います。
コートニーさん、ありがとうございます。ではここでいくつか皆さんから提出された質問にお答えしたいと思います。まだ済んどしていただいても大丈夫です。できるだけお願いします。はじめには一番 多く出された質問からやっていきましょう。私はショーツをたくさん投稿するのですが、他の動画とブレンドするのが難しく感じます。ショーツはカスタムサムネイルが使えません。他とつながる形で取り込む良い案はありますか？ ここはタイトルとか命名規則が役立つところかと思います。先ほどお話ししたようにブランディングというのは単に視覚要素だけではありません。言語要素も関わってきます。ですのでタイトルをどういうふうにするかということを考えたり、あるいはそのショーツで出てくる最初の画像がどうするか、まずクリックしたときにどんなものが出てくるのかと、でそれが非常に慣れ親しんだもので、その認識することができるものかどうかということです。それからいくつか動画の中で皆さんがコールアウトをするようなこともショーツの中に繰り上げて一貫したスレッドを作るということも大事かと思います。私の学習の体験もから少しお話しすると、タイトルというのは画面でこの言葉を追加することができるということなんですけれども、同じその活字を作るとか、あるいはその投稿のスケジュールとかっていうのも一貫にして行うということです。例えばある若い女性で学生に化学を教えるチャンネルを持っていて、昨年の春に上級プログラムテストがあるという時にそれに向けて30日のチャレンジを行いました。1日目はこの質問等々といったふうに30日間一貫したショート動画を作ったというのことがあります。そう、一貫した構造を持つということですね。いい考えですね。一つのチャンネルで異なる動画のフォーマットというのは混乱させるでしょうか。一つのニュースチャンネルはショーツ、解説動画、挑戦というように分けるべきかということなんですが、これは場合によるということです。先ほど言った Why が何か、ミッションが何かということですね。ショートコンテンツと長編の動画がもし同じであれば、それらを一つのチャンネルに入れるということがいいかと思います。特にオーディエンスがオーバーラップしていればということです。もしも同じオーディエンス、同じミッションであるということであれば、一つのチャンネルにキープしておくことができます。しかしオーディエンスが非常に違うとか、何か違うトーンでやりたいとか、ミッションの視点から違うことをやりたいというときは別々にすることがいいかと思います。異なるオーディエンスだったら異なるチャンネルということを、強調したいと思います。2つの YouTube ハンドルをリザーブできますか？で、ファーストネームをハンドルにすることができたんですが、ブランドのハンドルもリザーブしたいということです。で、これはですね、次のワークショップで、行います。最近ロールアウトしたことでありますので、次のセッションでこのハンドルについての話はしたいと思います。ちょっとこれはタフなやつですね。そうです。では次になりますけれども、YouTube では医者とか看護師とかっていうのを信頼情報源としているようですけれども、他の資格を持った弁護士とかその他の専門職の人も信頼情報ラベルを申請できるんでしょうか？これをもしもできるということで、いつ頃になるか教えてください。これは医療関係チームが扱っていることなんですけれども、現在のところはこういうレベルはニュースのバーティカルには提供していません。なんですけれども、もちろん我々いつもですね、皆さんからのフィードバックというのを聞きたいというふうに思っています。それが一番その役に立つと思います。ビューアーだけではなく、クリアにとっても非常に重要であるのは何かということを常にお聞きしたいと思います。ツイッターとかインスタグラムにはブルーチェックマークがありますけれども、それを申請することもできます。で、それは YouTube サポートチャットで行うことができますので、興味があればぜひその取ってください。で、信頼するトーンを得ることができると思います。次はブランドアイデンティティをデザインするのに、グラフィックデザインの体験が経験が全然ないんですけれども、グラフィックブランドのデザイナーとかってを雇って作る方がいいんでしょうか？クリエイターはもういろんなことをしているようです。いろんな同様のクリエイターがいると思いますけれども、同じパターンをフォローしているというのをよく見ます。で、リソースがどのくらいあるかにもよりますけれども、ブランディングを作ったりカスタムサムネイルを作ったり、あるいはするのに誰かを雇うこともあるし、なんかすごく優秀なお友達に頼むということもあります。で、同時にたくさんのツールが提供されていますので、例えばキャンバのようなツールを使って くつかのブランディングのいろんな要素を自分で作っているというニュースクリエイターの方もいます。ですから私のアドバイスというのはまず小さくスタートして、今あるリソース、今すぐに使えるリソースからスタートして、そしてそれをでリリースしたときにどんなフィードバックが得るかということによって、もしもそれを変えなきゃいけなかったら変えるというふうなことをアドバイスします。まあ、とにかくシンプルにしておくということですね。過剰に複雑にする必要はありません。あまり磨きすぎてもユーザーには必ずしも受け入れられないこともあると強調したいと思います。皆さんが YouTube を見に行った時にそのパーソナリティが大事なわけですね。荒削りでニッチなコンテンツとかっていうことで、でもアイコンとかパーソナリティっていうのが大事です。ですので、シンプルにYouTube の動画、Photoshop とかでも使って、クロッピングすることもできます。とにかくシンプルにしておいてテストしてみます。アイコンは後から変えられます。
次の質問ですけれども、チャンネル用の新しい会社やブランドを作るより自分の名前を使う方がいいのでしょうか、どちらがいいでしょうか。まあ、いつも言ってることですけれども、そのケースバイケースでありまして、もしすでにあなたの名前を確立してあって全てのソーシャルチャンネルにあるのであれば、それはもちろん活用することができます。でそうすると、まあ、理にかなっているかもしれません。しかしあなたのミッションについて考えて、どうやってチャンネルを成長させたいかというふうに考えたときに、もしかしたら自分一人だけが出演しているチャンネルよりも成長するかもしれないというのであれば、別のブランドを確立することは役に立つかもしれません。そうすれば他の人が出演することができるようになります。ですから、あなたがもうすでにこう地位が確立されていたり、認識されているのかどうか、で何を実際にそのチャンネルでやりたいのか、そして他の人の声も取り入れたいかどうかを考えてください。いろんな良い例が YouTube にありますね。はい、でどれぐらいの頻度でサムネイルテンプレットを変えるべきでしょうか。これは実験試行錯誤っていうのが重要だと思いまして、場合によっては特にニュースの環境では今何がこの24時間で何が起こっているのか、どういうレスポンスがあるのか、響いているかどうかを知りたいわけですけれども、またどういったフォーマットがいいのかを考えるわけですけれども、そういった実験を例えば1週間単位、何ヶ月単位でやってください。数分とか何日ではなくて、もうちょっと数週間、何ヶ月単位で実験してみてください。いろんな要因がありますので、あなたが発見されるまでに時間がかかるかもしれませんし、共有の仕方、その例えばオフプラットフォームでやったりソーシャルメディアでやったりすることもあるので、実験のやり方をこう計画して、そして時間をかけてやってください。はい、私も同意いたします。で学習分野ですけれども、ニュースとはちょっと違うかもしれないんですけども、エバーグリーンビデオ、つまり時間が経っても価値を失わないということで、クリエイターは例えば7年前に作ったものでもまだ今でも人気があるトップ5であると。例えば子どもは毎年のように分数の足し方を覚えなきゃいけないとかあるわけですね。そうですね、ニュースでもそういったことはあります。同じような話題が繰り返し出てくるわけですって、イベント自体は変わるかもしれませんけれども、例えば最高裁判所のケースですとか、そういったものがまだその人気が出てくることがあります。で、一つサムネイルを変える有効なものはシリーズが違う場合ですね。その場合はこう新しいフォーマットシリーズを立ち上げるときには、それは違うということを明示するのは重要かもしれません。そうですね、それから違うシリーズを始めるときは違うプレイリストを追加する。それをきれいにまとめていき、ブランドのその統一性を守っていく。また見過ごしてはいけないのはタイトリングとサムネイル。優れたビデオがあったとしても誰もクリックしなければ誰も見ないということで、でエヴァグリーンについてもですけども、いろんなやり方でタイトル、サムネイルをビデオの種類によって作ることができます。例えば分数の足し算ということであれば、これは検索可能なので毎年毎年検索が来る。でそういう場合タイトルを直接的に すぐに検索できるようなそのタイトルの文字と検索の文字を一緒にしたいわけですね。エデュテインメントと呼んでいる分野なんですけれども、教育とエンターテインメント、その場合はこう引き寄せるためにサムネイルを作りたい、もっとそこまで明示的にしないで人々の好奇心をかきたてるような形にしていく。で、次にデザイナーやブランディングエキスパートではないんですけれども、これをフリーランサーにアウトソースしてもいいですか、他の人を雇って作ってもらってもいいですか。もちろんそういったリソースがあるのであればどうぞ使ってください。すべて、自分でやる意味はありません。リソースがあれば使っていただきたいと思います。ただ私どもが強調したいのは、いろんな形で成功することができる。つまり大したツールではなくても、とてもその制作価値が高いものではなくても、うまく活用することができます。誰もが気に入るようなものを作ることができます。皆さん、残念ながら時間となりました。まだすべての質問に答えることはできなかったんですけれども、次のワークショップ、ニュースレターやグリーンルームなどで、どんどん答えていきたいと考えております。本日皆様と一緒に過ごすことができて、嬉しいですし、ワークショップシリーズ半分終了しましたけれども、残り3回のワークショップでもっとお伝えしていきたいと思います。次のワークショップは、よく質問があるんですけれども、 YouTube はどのようにビデオをレコメンドするのか、そのブラックボックスの裏側は何なのか、収益化の基礎は何なのかということで、カレンダーに書き込んでください。11月16日水曜日、そして実はサマータイムが終了する、ニューヨークではサマータイムが終了するので、ニューヨーク時間9時、朝の9時と午後9時となりますので、現地時間をご確認の上、お間違いのないようにお願いいたします。最後にアンケートにどうかご記入ください。どうやってこのセッションを探したのか、2分ぐらいで書き込めるかと思います。エンゲージメントパネル右の方にありますので、アンケートにご記入ください。では皆様、ご一緒していただきありがとうございました。どうかチャットを通じて連絡していただきたいと思います。そして2週間後にまたお会いいたしましょう。